Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a fly at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。今日はね、早速なんですけれども、ご相談のメッセージをいただいてまして、そちらから行きたいと思います。マスミンさんこんにちは。こんにちは。我が家の5歳の娘のことでご相談がありますと。うちの子はすぐに人のことを言いつけるんです。だそうですね。お友達のお母さんに、そのお友達のことを今日なんとかかんとかだったよみたいな感じで言いつけたりとか、あと幼稚園の先生にももちろん言いますし、帰る時に私に向かっても今日誰々くんが何々したんだよみたいな感じで、すぐに人のことを言いつけて困っておりますと。でお母さん方や先生たちは何もおっしゃらないんですけれども、やっぱりそのように、いろいろお友達のことを毎日日にち言いつけに、回っている娘を見ると、こちらが恥ずかしい。まあ確かにね、どうしたものかと手を焼いておりますと。なんかそういう、うまい、しつけの仕方があったら教えてくださいっていうことですね。5歳の女の子、確かにね、いますね、そういう子ね、中にね。全員じゃないですけど、確かに言いつけて回るのが好きな子っています。でそういうのってちょっとね、心理的にいろいろこんなことですよっていうご説明も含めて、後でねちょっとお話しできればなと思いますので、今日も30分どうぞよろしくお願いします。この番組は未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。I stand at your gate and a song.今日から実践できるママが笑顔になるヒント。先ほどもね申し上げましたご相談でした。5歳の女の子が、お友達のこととかをねあっちこっちで言いつけに回って困っていますとね、いうものです。例えばそうですね、これぐらいの年頃の女の子には特によくあることですっていうのをまず先にね申し上げておきたいんですよね。だからそんなに心配なさらなくても大丈夫です。どういうことかと言いますと、まあ結構例えば今ね手をしっかり洗いましょうなんていうのがいつもにも増して言われてると思うんですが、そういう時にね誰々くんが手を洗ってないよとかねそういうことをまず先生に言い 付に行き、まずそして本人にも手をちゃんと洗ってねみたいなことを言いみたいなね。でお迎えの時にその子のお母さんに誰々くん今日ねお手手を洗わなかったんだよみたいなことを言って、で最終的にお母さんのところに来て誰々くんがね手を洗わなかったんだよって何回も言うんですよね。でそれはやっぱりねお母さんとしてはちょっと困りものだなって思うと思うんです。人間関係どうなっちゃうんだろうってね、すごい偉そうだったりするし、こんなにつけて回ってて大丈夫かみたいな気持ちがね親としては芽生えるんですが、こういうのがまずどういう心理状態かというと、その手を例えばね洗わなかった子を責めてるんじゃないんですっていうことをまず一つ理解してあげてほしいんですよね。全くねその子が悪いよって言いたい気持ちはねほとんどないです。でどちらかというとどういう気持ちかというとね、私はちゃんと手を洗ったよっていうことなんですよ。私はちゃんとそうしなければいけないっていうことを分かっています。で分かってない人がいるからあの子分かってないって言っちゃうんだけど、私は分かってるよっていうことなんですよ。だからその言いつけ魔の子が何をしたいかっていうと、本当はそのあの子手洗わないんだ悪い子だねって言ってほしいわけでは全然なくて、分かっている自分を褒めてほしいっていう気持ちの方が圧倒的に大きいんですよね。なのでそういうもし言いつけ魔の子で、特にね5歳前後でこれすごく出てくるんです。ルールをね、ルールとか決まりっていうのをしっかり守ろうとして、それができてくる年頃なので、できたできた褒めて褒めてっていう意味なんですよ。でなのでそういう時はまずその子がきちっとできてるねっていうことを認めてあげる。まあことさら褒めなくていいんですけど、そうなんだね、あなたは洗えたねっていうことを言ってあげるだけで本人ほとんど満足します。で満足するんですけれども、それだけでは解決しないので、一つ何を言えばいいかっていうと、でもそういう言い方だとお母さんだったらちょっと悲しいなみたいなね、こういう風に言ってみたらどうみたいな言い方をしてあげたらいいんじゃないかなと思います。例えばじゃあ今度は〇〇くんが洗ってないの見たら一緒に洗おうって言ってあげようかとかね、そういう感じで物の言い方だけ訂正していくっていう感じですかね。なので言いつけ魔の女の子っていうのはすごいきっちりしてる子なんで、自分ができたっていうことを認めてほしいなだけなので、そこをねお母さんそんな言い方しないのって怒らないで、あなたはできてるわねっていうことで認めてあげると、すっとその子の主張も収まりやすいのでおすすめです。はい、ではここで今週の1曲です。白猫でかまど炭治郎の歌。 今週の素敵なゲストをご紹介します、先週に引き続き栃木県からご参加くださいました、役員をされながら里親の普及活動をしていらっしゃいます、野沢由美子さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、先週ですね、里親について私が無知なもので、里親って何ですかっていう話をいっぱい伺って、はい、いろいろね、本当にあ、そうなんだっていう気づきとか、勉強になったこといっぱいあったんですけど、
はい。
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
野沢さんはご自身のお子さん、を育てながら、里御さんを預かってらっしゃるっていう、はいはい、そのご自身も里親をされながら、里親の、もっといろんな人に里親っていう制度を知ってもらいたいなっていうことでね、
はい、
活動していらっしゃるということで。
はい。
はい。
で、そうです。
そのきっかけがもともとそのご主人だったよっていうお話なんかもね、はい、先週伺ったんですけど、
はい、
今、その里親をしてらっしゃってね、
はいはい、
なんていうのかな、どんな思いでされてますか？こう、なんていうのかな、こう、里親を実際しながら、もちろん目の前にいらっしゃるご自身の里子ちゃんを、
はい、
うん、一生懸命育てるっていう以外にね、その全体的に、その、はい、里親っていうものをもっとみんなに知ってもらいたいとか、なんでなんですか？
なんでなんですか？
うん。どうして？
うん。
そういうふうに、みんなにもっと知ってもらいたいって思うの。
ああ。そうですね。日本ってその辺遅れがちなんですよ。
うんうんうん
うん、まあ、里親、里子、あと養子縁組ですとか、
はい、
そういったことに本当諸外国に比べて遅れていて、
はい、
実際、私が、里親をやってるんだよっていうと、うん、何の？犬？猫？とか、いう方が、犬の里親とか、
なるほど、なるほど。
人間っていうふうに思わない方が、特に若い方が多くて、うんうんうんうん、いやいや、そうじゃないよっていうところからいつも説明が始まっちゃうんですけども、それだけ日本は無知な方が多すぎる。
うん、
まあ、国のあり方の問題があるんですけれども、
はいはい、
うん、 そういったところで、もっと本当に多くの方たち、で、今、里親さんってどうしても年齢層高い方が多いので、もっと20代、30代の若い方たちにも、もっとこの里親の制度ってことを知っていってもらいたいっていう気持ちが一番強くあります。
なるほどね。そっか、はい。確かにね、里親っていう言葉が、その里親制度っていうものがあるっていうふうに確かに知ってても、はい、私、里親してるんだって言われたら、うん、犬猫の方が先に来るんですね。
そうなんです。
なるほどね。なるほど、なるほど。だからそれだけ実際にその人間の子供を、里親として育てるっていうことを実際、うん、こう身近に感じてないってことですね、皆さん。
そうなんです。実際の私の親しくしてる方で、はい、オランダの方がいるんですけれども、うん、その方がおっしゃるには、まあ、オランダでは実語がいても、
はい、
の養子であるとか里子であるとか、ええ、受け入れてる家族っていうのは本当に普通にあるらしいんです、
うんうんうん。
だからもうごくごく普通のことなので、うん、偏見の目で見る大人や子供はいないっていうことなんですね。それなので、それを聞いたときに、ああ、日本もそんな風になってほしいなっていう思いが本当に強くありまして、
うんうんうん、
どうしても今日本ですと、こう子供たちが、はい、里子なんだってとか、なんか養子らしいよとか、こんなことを言う子が、
うんうん、
でも、それは子供たちが悪いわけじゃなくて、うん、どうしてもそういう目で見てしまう親がいたり、で、はい、親をそんな風に思わせてしまう社会のあり方があったり、
うんうんうん
うん、もう根本的なものから見直していかないと、なかなかこの偏見の目っていうのは薄くなっていかないなっていうのはありますね。
そうですね。
な
んだろう、何が違うんだろう、その、私もね、とかその西洋とか、特にヨーロッパ、アメリカなんかは、すごいその辺が当たり前にされてるじゃないですか。で、ご自身のお子さんが3人いて、里子が3人、6人のお母さんをしてるのよ、みたいなお母さんもいっぱいいらっしゃるし。
います。
ね。
はい、
そこ、それに比べると、まあ、何でもかんでも西洋の真似をすればいいっていうことではないかもしれないけれど、そういう、でもやっぱり、その受け入れていくいろんなものをと、はい、いうことに関して言うと、確かに、
はい、
ね、日本って、
そうなんです。
そういう意味ではなんだろう、血族主義なのかな、
ね、
うん、
こんなに物も豊かな国なのに、
うんうんうん、
どうしてそこは豊かじゃないかなっていう
なんかあれですね。そうですね、確かに私も友達で養子縁組をしてる、
はいはい。
して、子供たちのママになった人っていうのがいるんですけれども。
素晴らしい。
もその人もあれでしたね。だからきっかけは、最終的には別として、きっかけは、ご自身がお子さんにあまり恵まれなかったっていうことで、はい、いろんな選択肢を考えるようになったっていうふうにはおっしゃってました。
はい。
なので、っていうかね、そうですよね。だから自分に子供がいるのに、よそ、から子供をっていう発想があんまりない人が多いのかな。
そこなんですよね。
なるほど。
その発想の転換をしていきたいですね。
そうですね。だから関係ないんだよ、はい、血のつながりってみたいな感じのところですか。
そうです。はい。
でもどうですか、その実際にこう、まあ養子縁組とかだったらもう自分の子供になるじゃないですか。
はい。はい、
うん、だから、例えばご自身にお子さんがいても、そう、分け隔てなく育てていくよ、うん、あなたも私も子供だから、みたいになるけれども、
うん、
里子さんっていうのは、
はい。
基本的には、最終的に親御さんのもとに返すっていう前提で育てないといけないっていう、はい、
そうです。
そこがちょっと難しさを感じる人もいるんじゃないかなと思って。どうですか、実際。
そうですね、うん。難しいと思う方もいらっしゃるかもしれないですけれども、私個人としては、うん、今、虐待とか多い世の中じゃないですか。
はい、
テレビ見てても本当になんかもう耳を塞ぎたくなるような悲しいニュースが多くて、
うんうんうん、
そういうのを見ていると、 なんだろうな、少しでもその力になりたい、
うんうんうん、
私でもできることがあれば、
うんうんうん
うん、こういうかわいそうな、なんかかわいそうというか悲劇をなくすためにも力になることがあればという思いでやらせてもらってます、
うんうんね、はい、そうですね、もちろんだからその個人的なその情が移って後が大変だとかそういうことは置いといてですね、じゃあ
そうですね、私たち里親の気持ちは二の次だって考えてます、うん、まずは子どもの気持ちが一番、
なるほどなるほど、うん、だからその、 あの大変な思いをしてるお子さんがいらっしゃるんだったら、
うん、
その避難場所になって、
はい、
うん、
あのそうです、
そうですね、社会がその受け入れられる、はい、なんていうのかな、まあ、元のご家族っていうのももちろんそうだし、うん、
はい、
うん、今大変な子がいるんだったら自分で助けられるんだったらっていうことですね、うん、
そうですね、うんうんうん、そういうニュースを聞いていて遠くの話っていうふうに思いたくないんですよね、
なるほどなるほど、
身近な話と思って、
うん、
少しでも力になりたいっていう気持ちです、はい、
じゃあそんなあのなんていうのかな、あったかくて大きな気持ちがあるからこそやっぱり今のその里親に対す里親とか里子とかに対するその世の中の考え方とか捉え方っていうのがやっぱり、
はい、
とても気になる。
なります。
そうなんですね。
はい。
じゃあ、まあ、なんかもちろんね、私もそうなんだろうな。私もっていうか、その、私もね、実際里親制度っていうのはずっと昔から知ってます。
あ、
知ってますけど、
そうなんですか。
知ってますけど、はい、それ自分事として捉えたことなかったですよね、やっぱり。
そうですよね。
で、まあなんか先週もそうですけど、あのお話聞いてて、ああなるほどなってすごい今思いました、勉強になってます、うん、今日あのすごく
よかったです、
ありがとうございます、これをね、ぜひね聞いて少しでもね、あの、
はい、
そういうふうに、あ里親ってもっと身近に感じていいことなんだなとか、
うん、
その世の中、まあね、もう世の中の仕組みをね今日、うん、明日変えるっていうのはもうなかなか難しいことですけど、う
ん、はい、
でもそういう困ってる人がいて手を差し伸べることができるっていうね、そのための制度だっていうことをね、うん、もっと知っていただければいいですよね。
そうですね、うん、あの先輩里親さんが言っていた言葉で、はい、とても印象に残ってる言葉があるんですけれども、
はいはい、
あのなんか里親をやってるっていうと、
うん、
すごいねっていう人が多いんですよ。まあ実際それは私もそうなんですけど、
はい、
でも全然すごいことじゃなくて、
うんうん、
もう本当にあの部屋が例えばの、
うん、
例えばなんですけども、
はい、
お家に部屋が一つ余っていたら、うん、それだけであの一般的な家庭の環境を楽しませてあげることができるっていう、
うんうん
うん、そんな軽い気持ちで、
うん
うん、始めてもらえたらいいなと思ってるんですけども、こう構えることないんですよね、はい、
そうですよね、
そんな私そんなのできない無理なんてそんな風に構えるんではなくて、うん、
はい、
うん、本当普通の家庭の環境を味わわせてもらえる、うんうんうんうん、それだけで里子ちゃんっていうのは本当に幸せになれるので、
はい、
分
かりました。
はい、
あれですか、もちろん、もちろん、そうは言ってもっていうか、
はい。
里親になる条件ってあるんですか、やっぱり。その、なれる要件みたいな。こういう人でないとダメみたいな。
そこまでうるさいことはないですね。ただ、
そうなんですね、
研修を受けなければならないっていうのあります。
はいはいはい。あ、里親とは、みたいな。
そうですね。ちょっとお話を聞いたり、
はいはい、
あとは、養護施設の方にちょっとこう、見学に行ったりとか、
はい、
そういった過程はありますけど、はい、そんな難しい、ちょっと厳しいような条件っていうのはないです。
あ、なるほど、なるほど。じゃあ、気持ちがあれば。
はい、はい、そうです。うん、もちろんです。
できるってことなんですね。
はい。
はい。わかりました。じゃあ、その、実際にじゃあ、今日のお話とかを聞いてもらって、
はい、
あ、そういうあれだったらちょっと興味あるわとか勉強してみようかしらみたいに思った方は、はい、どこに問い合わせたらいいですか？
はい、各都道府県にあります児童相談所がまずは窓口になりますので、
はいはい、
そちらの方に問い合わせ、お電話なり、
は
い、問い合わせをしていただければと思います。
あ、そうなんですね。
はい、
里親かみたいなのがあるんですかね。かって言ったらおかしいけど、里親について詳しく知れる ところがある。
あ、そうですね。まずお電話だったら、はい、あの里親についてちょっと知りたくてお電話したんですけど、みたいに言っていただければ、もうすぐに担当の方が、
ね、
はい、変わりますので、ね、はい、あの、軽い気持ちでお電話してもらえたらと思います。う
ん、わかりましたね、はい。聞いてくださってる皆さん、ぜひね、全国の、あの、各自治体の児童相談所で、里親について詳しくお話聞けるそうなので、少しね、興味持ったわっていう方は、ぜひ一度問い合わせてみてくださいね。はい。じゃあ、そんな感じでずっとね、これからも、あの、里親活動もされていかれるっていうことなんですけど、
はい。
で、そんなね、あの、会社の役員しながら、ね、フルタイムで働いて、子供育てて、みたいな、はい、里親の仕事の、あの、何集まりにも出て、みたいな感じになると、はい、すごいお忙しいと思うんですけど、
はい、
私、これをしたら笑顔でいられるんだわ、みたいな、なんかこう、ちょっと自分の気持ちを上げるポイントというか、
はい、
そういうのありますか？
そうですね、あの、育児をしていく上で笑顔になるポイントっていうふうに考えていいですか？
うん、あ、どっちでもいいですよ。
ええー。それでしたら、あの、自分の中でいつも思っているのは、はい、心がけているのは、
はい、
あの、いいお母さんではなくて、
はい、
楽しいお母さんでいようっていう。
お
ー。はい。
なるほど。なんか、いいお母さん。うん、確かに確かに、うん。はい。
いいお母さんでいようと思うと、
はい、
あの、子供が思い通りにいかなかった時に、イライラするんですよ。
ああ、なるほど。
うん。それなので、楽しいお母さんでいようと思うと流せることが出てきて、
あ、そうなんですか。
イライラせずに流せる。
楽しいお母さんって、例えばどんな風に、機嫌がいいってことですか、うん、じゃなくて。
なんていうのかな、極端に言ってしまえば、はい、縦の関係ではなく横の関係みたいな。
ああ、なるほど、なるほど。一緒に楽しんだり、うん、
そうですね、
うん。
こう、縦の関係ってなっちゃうと、命令系になってしまうことが多いですよね。よ、何々しなさい、こうしなさい。
やりますよ、しょっちゅうやりますよ、私も。
そうなんですよね。そうすると、やっぱりね、うん、いつもイライラしてる自分が出来上がってしまうので
、はい、
なるべく縦ではなく横でを意識しています。
ね、ああ、なるほどね。お子さんとの関係性も、はい、もうお母さんの言うこと聞きなさいじゃないよ、みたいな感じです。
そうなんです。はい。まあ自己流ですけど。
はい。いえ、とんでもない。なんかそういうふうに、まあ楽しいお母さんだなっていうふうに、お子さんが思えるようなお母さんだったらね、うん、きっとね、はい、いい関係も築けるんじゃないでしょうか。まあストレスもね、うん、言うこと聞かさなきゃと思うとたまりますからね、こっちのストレスも。
たまります。はい。
はい、わかりましたね。ぜひね、あの、聞いてらっしゃる方もね、少し参考にしてみてくださいね。あの、いいお母さんより楽しいお母さんね。そうすると、笑顔も絶対的に増えると思いますのでね。はい。では、お時間になりましたので、今週はこの辺で、失礼させていただこうかなと思います。今週のゲストは、会社役員としてフルタイムで働きながら、里親の普及活動をしていらっしゃる、栃木県からご参加いただきました、野沢由美子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
When your legs don't work like they used to before。
FM ギグマスミンの笑顔整頓カフェ。
Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?
さあ、今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。ねえ、あの、里親制度への偏見をなくしたいっていうふうにおっしゃってましたね。偏見って言ってもね、まあ、あの、なんでしょうね。海外のように普通のことにしたいんですと。まあ、だから実子とか、あの、里子とか、あるいは養子とか、そういうの関係なく、幅広く受け入れていくっていう素地を作りたいっていうふうにおっしゃっていました。そんなね、あの、世界が日本でも実現できるといいなって本当に思います。はい。では今日も何か一つでも皆さんの笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。